こんにちは。今回はですね、中東の動きがすごくこれピッチ上がってます。で、これをどういうふうに皆さんが見たらいいかというですね、ただ、時間が限られてますので、この CD で言えることはごく一部分だと思います。で、ただ一つ言えることは、この動きというのはですね、数ヶ月で収束するというような動きではございません。で、ロングランでいけばですね、1年またぎもしくは2年またぎになる可能性がある。もちろんその間ずっと市場がそればっかり注目してるわけじゃないんで、どっかに忘れてしまうという局面もあるでしょうけれども、中東のこの動き自体はですね、これいわゆる本格的な民衆が動いているわけですから、政治家同士の政争ならいざ知らず、そうではないということですね。で、なおかつ基本的なところで申し上げますと、このグローバライゼーションという動き、グローバライゼーションという言葉もですね、いろんな側面からの見方があるんですけれども、米欧を中心にですね、安いところで、物やサービスを提供すると、つまり、安いコストで、作ってですね、高いところで売れると、こういう世界一物一家というものを皆さんがそのネットワーク、あるいはこのインターネットを通してですね、いろんな情報を交流しながら、それぞれが一番いいと思うところを目指していってるわけですよ。で、第二次世界大戦という時には、その戦争をもってですね、最終的には自分が勝利をして市場を獲得していったんですけれども、現段階ではそういうことができない世の中になってきてますの で、その意味では、新たな意味でのですね、この戦争必至という意味でのグローバライゼーションが今まで特に1990年以降拡大してきたんですね。ですから、このいわゆる第三次大戦という意味の一角のこの現在起こってきている中東の紛争というのはあるわけですよ。で、すなわちグローバライゼーションという言葉で、結局大きな動きが出ていったのは、やはり資源を持っている新興国、あるいはその経済的にですね、非常にその底辺にあった国々が先進国の、その要するに入り込み、資金の入り込みによってですね、いわゆる労働力安いですからね。で、これによって大きく経済が浮上していくという、そういう動きが出ていった。で、当然ながら、経済レベル、どころか生活レベルまで向上が出てきまして、食べるものも着るものも全然今までと違ってくると。そうすると、資源国自体は資源の価格が上がることによって輸出が相当儲かりますが、これはこれでよろしいんですけれども、資源を持ってない国々の方々は、このどんどん上がるこの資源の価格によってですね、最終的に吸収できるような産業はありませんので、どうしてもストレートに物価に跳ね上がっていくと。で、いうことになりますと、ただでさえ、極貧の状況にある、この独裁型政権ですね、いわゆる、国際的な支援を得てもそれを懐にしまい込んでしまい、自分たちの一族もしくはそれにぶら下がるような企業のグループだけで生き延びていこうとする、国家というものの人たちがいかにその圧殺されていくかと、こういうのがグローバライゼーションの必然的な副作用と言われているんですが、これが特にですね、今回はこの北アフリカ中東のところに出てきたと。で、そのきっかけが、12月の17日に起きたチュニジアの、名もなき一青年が焼身自殺を図ったと、つまり生きていく術がないんで、要するに道端で果物野菜を売ってたんですが、これを徹底して排除されて、で、民衆の前で、女性警官から打ちのめされたと、屈辱的な屈辱なんですね。で、これでその場ですぐ焼身自殺を図ったというところから始まったんですね。で、原油が上がるのは当然、これ地域が地域だけに当然なんですけれども、 その背景にあるその動きというものがですね、実は一番大切なんですね。背景にある動きということになると、具体的に言いますと、仮にですね